どうもどうもどうも、ひかるひかるひかると言います。お願いします。はい、今日もお越しいただいております。常連の友達のみんな、本当にありがとうございます。はじめましての方々、私、SMA 所属のピン芸人です。毎回ちょっとだけ喋っておりますので、今日からずっとよろしくお願いいたします。というわけで、もう12月入りました。2025年ラストの1ヶ月気持ちよく走り抜けたい、そんな方々にはレターいっちゃいましょう。レターを読むしかないでしょう。はい、ラジオネームがマッシュさん来ました。魔法の魔に手でマッシュね、いつも悪魔の魔に手でマッシュと紹介してましたけども、もしかしたら魔法の魔に手じゃないかなということで、そういう紹介させてもらってます。真意の方を教えていただければありがたいです。ひかるひかるひかるさん、こんにちは。
こんにちは。おーい、マッシュー、こんにちは、久しぶりだな、マッシュー、よく来てくれたね、マッシュー、こんにちは。
冬の足音を感じる今日この頃、体調などを崩してはいませんでしょうか。体調はボロボロです。さて質問です。前回芸名の呼び方についてお話しされていましたが、これまでヒカルヒカルヒカルさんがかっこいいなと思った芸名の方、かっこコンビ名、トリオ名の方々などはいらっしゃいますか。ぜひとも教えていただけるとありがたいですと。はい、まずはレターありがとうございます。皆さんどんどんどんどんレター送ってくるんだよ。どんな質問でも結構、質問じゃなくても結構、今日こういうもの食べましたとか、こういうとこ行きましたとか、そういうのでも結構、今日天気がいいですねぐらいのレベルでも結構でございます。私の話の種になりますのでよろしくお願いいたします。というわけで今回はかっこいいなと思った芸名の方々ね、それはまあ当然おりますよね。みんなもそれぞれいると思うんだけど、まずね、売れてる芸人の方々、これはね、なんでしょう、あんまりかっかっこよくない、本来ね、あんまりかっこよくない名前でも売れていくとなんかかっこよく見えてきたりするもんなんですよ。そういうもんなんですよ。だから出始めの頃は、なんなんこの名前、なんなんっていうような名前の人でも売れていったらしっくりくるようになるのね。例えばね、ロンブーさんなんかもね、もうまあ解散されましたけど、出始めの頃はね、俺、なんてへんてこな名前なんだと思いましたよ。ロンドンブーツ1号2号ですからね。でも今はもう別に普通っていうか、まあかっこいいぐらいの感じになってるじゃないですか、ロンブーさんって。雨上がり消したいさんもそうですよ。ねえ、ガキの頃でしたけど、俺もね、ヘナチョコガキの時に見てましたよ。その時に、何この名前と思いましたもん。でもちゃんと売れてね、しっくりくるようになりましたからね。なのでやっぱり出始めの頃ね、初めて見た時にうわかっこいいってもう思わせてくれた、そういう人たちを紹介したいですよね。それで言うとまずは劇団ひとりさんかな。俺は劇団ひとりさんが出てきた時、うわなんかかっこいい名前の人出てきたなと思って、でネタ見たら面白いし、でネタとこの名前の感じが合ってるなとも思ったの。やっぱその人柄と名前がしっくりくる、これも大事な要素だと思うんだけど、だってもうなんか洒落ためちゃめちゃかっこいい名前つけてても、ほんとしょうもないネタやってる人もいるからね。その時はなんかむしろなんかかっこいい名前つけやがって逆にダセーなみたいに思ったりもするからね。それで言うと劇団ひとりさんはかっこいいなと思いましたね、初めて見た時から。あとは千鳥さんとかね、これもね、俺が学生時代に大阪のネタ番組かなんかで初めて見た時に、うわかっこいい名前の人出てきたなと思ったら面白いね、あの人たちにも合ってるという感じでしたよね。あとはポイズンガールバンドさんもかっこよかったなね。え、すべて英語表記でね、なんか洒落た名前の人出てきたなと思ったら、まあなんでしょう、関西のしゃべくり漫才とはまた違ったね、おしゃれな脱力系の面白いネタやってて、うわかっこいいなと思いましたよね。あとね、まあ同期で言うとね、やっぱシソンヌでしょうね。あ、シソンヌ同期なのよ実は。売れに売れてるけどね、あっちは。俺がね、もともと東京 NSC の11期卒なんですよ、吉本興業の。 シソンヌはね、確かね、在学中中盤ぐらいにね、組んだんですよ。で、授業一緒になった時に、うわ、なんか、洒落たコンビの人たち出てきたぞ。で、ネタ見たら、まあ、当時からね、面白いコントをやっておりましたからね。覚えてますね。今でもね、かっこいい名前だなっていう。あとはもう、キリないね。あ、キリないわ。ごめん。キリがない話だった、これ。上げ出すとキリないわ、正直。なので、せっかくなのでね、もう皆さんが絶対に、知り得ない、コンビ名の方々紹介しましょうよ。辞めていった人たちですよね。やっぱりね、もうお笑い、まあ、厳しい世界ですよ。ほとんどの人が辞めます。でも辞めていった人の中でも、うわ、かっこいいコンビ名つけてたな、みたいな人たちがいたので、せっかくだったらそういう人たちを紹介しますね。厳選させてくださいよ。同期で絞りましょうかね。二組ぐらい紹介しますね。まずはですね、神崎虎之助ですね。かっこいい名前、響きいいでしょう。これね、ピン芸人の名前じゃないんですよ。これコンビ名なんですよ。あえて、コンビ名なのに個人名をつけるというね、神崎虎之助。これすべて漢字表記で、確かね、神様の神に、長崎の先、龍子の子、虎に、佐々木蔵之助のの、これっていう字だね。に、佐々木蔵之助の助。介護の介ね。なので、ほぼほぼ佐々木蔵之助なんだけどね。かっこいいなと思いましたね。神崎虎之助。ねえ。ネタも面白かったんですよ。で、まあ、卒業して、しばらくしてね、解散して、まあ、それぞれ、続けたけども、辞めていくみたいな感じだったのかな。でね、この神崎虎之助の、片割れですよね。うずかという男がおりましてね、俺より年齢は4つ上でしたね。大学卒業組の男性の方。このうずか、俺結構仲良くてね、せっかくだからね、うずかの話もちらっとしましょうか。まあバイトなんかも一緒のとこでやったりとかして、結構仲良かったんですよ。で、こいつがですね、当時ね、三茶のアパートに住んでましてね、2階に住んでたんですよ。で、窓を開けるとね、ちょっと離れたところに公園があると。で、その公園で、毎日ね、昼下がりに、ママ友がなんか談笑してたんですって。まあ、子供をいた時は、なんでしょう、その公園で遊ばせながら、ママ友同士でおしゃべりをしてる。5、6人の。ね。うずかは、その三茶のアパートの一室からそれを見て、しこってたらしいです。はい。変態ですね。はい。変態というか、まあ、想像力豊かというかね。うん。ママ友の談笑をしてるとこを見てしこるっていう、なかなか俺は衝撃的でしたね、当時。あ、こんな人生の先輩もいらっしゃるんだ、ということで感心したもんです。そんなうずかね、まあお金がまあなくてね。俺も結構お金貸してたんですよ。まあ、ギャンブラーだったんで、まあスロットを主にやってましてね。負けすぎて金がないと。で、ある日ね、俺に返す金、がないという日がありまして、まあ、この日に返してね、みたいな約束をしてた時に、どうしても金が用意できなかったと。そしたらね、うずかは俺ん家まで訪ねてきましてね、まあ、頭を下げてすみませんでしたと。今日用意するべき金が用意できませんでした。ただ、これだけ用意してきましたっつって、おっきいおっきいね、スイカを一個ね、用意してきたんですよ。このスイカでどうにかなりませんかと。はい、なりません。はい、持って帰ってくださいって持ち帰らせたことがありますね。どうにもならないよ、そりゃ。ね、スイカ欲しいわけじゃないから、俺はね。うん。そんなうずかも、今は地元、栃木に帰ってね、結婚して、子供生まれて、で、マイホームなんかも建てて、なんか幸せになってるらしい。俺を差し置いて。差し置くな、俺。おいおい、おい。俺を差し置いてんじゃないぞ、お前。今こそスイカをくれ。スイカでも何でもいい。食料を与えてくれ。引き続き金がないのはこちらだぞ。おい、あの時の恩義まだ忘れてませんみたいな感じで、仕送りをしてきてくれても構わない。ね、立派に暮らしてるんだったらそのぐらいはできるはず。ね、そんなうずかが所属していた神崎虎之助、かっこいいコンビ名でしたね。あと一組ぐらい行きましょうか。金座銀座というコンビがおりましたね。これまたかっこよかったなぁ。すべて漢字表記でね、お金に座るで、シルバーの銀に座るで、金座銀座。 こちらのコンビも面白かったんですよ。まあ、ただ卒業して、まあ、しばらくして解散して、それぞれちょっと続けて辞めていくという、このパターンでしたね。このね、片割れの間宮という男、こいつも宇塚同様仲良くて、一緒にバイトしてたんですよ。間宮は、6個ぐらい年上だった。かな5個か6個ぐらい年上の男性の方でしたね。こいつもね、まあ金がなくてね、お金を貸してました、俺は。で、まあ本当バイト代とかお笑いの給料入った次の日には、うわもう今月やべえわって言ってるようなやつですよ。まあそんなやつばっかなんですよ、基本的に芸人はね。で、まあある日ね、もうお金があると、そのまあ、引き出しちゃうと。要は、銀行口座にお金があると引き出しちゃうから、引き出すカードあるでしょ？皆さんも、銀行のカード。ゆうちょ銀行使ってたんですね、間宮は。このゆうちょカードがあるからダメなんだということで、もう給料出て、ズタボロに負けた次の日に、川にぶん投げてたことありますね。こんなカードがあるからダメなんだっつって。お金引き出せないようにしたらいいんだって投げてました。次の日にね、もうすぐ再発行してましたよ。そりゃそうですよ。金引き出せないと困りますからね。そんな間宮がですね、まあその日もボロボロに負けましてね。で、俺に連絡来まして、もうちょっと酒付き合ってくんないと。間宮は、酒一切飲めないんですよ。でも、もうボロボロに負けた時ってもうどうでもよくなるんでしょうね。もう酒飲みたいという気分になったらしくて。で、俺誘いかかりましてね。で、当然金ないからね、俺が払うことにはなったんだけどね。うん。俺の金で、酒を飲むことになったんだけど、その時行った居酒屋ですよ。ね。靴箱に靴入れて、木札のね、鍵を取るシステムだったの。ね、木札の鍵。これがですね、ひらがな一文字と数字が書いてあるタイプの木札の鍵。ね。だから、6とかね、もの9とか書いてある鍵。わかるでしょ、皆さん。ね。これをまあまあ、なんとなくさ、靴箱なんてもう別に選ばずにパッと入れるじゃんか。ね、マミヤが入れた靴箱のその鍵がですね、パッと引いたらね、歯の3で破産ってなってたの。もう終わりでしょ、もうね、なんとなく引いた木札の鍵が破産だったらもう終わりでしょこいつ、つって、もう飲むしかねえわつって浴びるほど飲んでましたよ。そんなマミヤも、あ、結婚して子供生まれてマイホーム建てて、なんか幸せにやってる俺を差し置いて、差し置くなっつったよね。マミヤもお世話になったよね、俺に。俺、いっぱい金貸したもんね。うん。今こそ、恩義を返す時じゃないか。うん。マミヤももう、スイカを送ってきなさい。スイカを、送ってきなさい。ね。お金を仕送りしてきてもいいんだから。ね。ダメだよ、君たちだけ幸せになっちゃ。俺も幸せになりたいんだから。支えてください。よろしくお願いいたします。というわけで、いずれはね、世の中で、光る光る光るという名前が一番かっこいい芸名だと言われるぐらい、私も名を馳せたい。そういうふうに思います。皆さんは祈っておいてください。そして、余裕があれば、皆さん、仕送りの方お待ちしております。というわけで本日以上になります。寒いですけど気をつけて、体壊さないようにね。バイバイ。どんどんと。